皆様おはようございます。
おはようございます。
本日は5月第2日日曜日、母の日です。母の日といいますと、世間ではご婦人方々だけに注目がいくかもしれませんけれども、しかしよくよく考えてみれば、男性だって母親から生まれたのですから、女性も男性も子供を持っていない方も持っている人も、皆さん一緒に母の日を祝いたいと思っております。実はこの母の日のイベントのことですけれども、キリスト教会が発祥であるということは皆さんもご存知の方がいらっしゃるかもしれません。私もいくつかの文献を調べてみました。するとイギリス発祥であったりアメリカ発祥であったりするんですけれども、おそらく、これが発祥じゃないかっていうのが、見つかりましたので、これを今からちょっと紹介します。1852年、アン・ジャービスという女性の方がウェストバージニア州にあります、教会の牧師と結婚します。1858年、アンは母の日ワークス、クラブっていうものを結成し、病気で苦しんでいる人たちを助けるための募金活動、あるいは、病気予防のための、牛乳や食品の検査などを行います。そして1861年になりますと、アメリカ南北戦争が始まって、この時に母の日ワーク、クラブは中立を宣言します。そして南北双方の、負傷兵を看病しまして、で戦争も終結に近づいた頃に、戦争で傷ついた人々を全て集め、で心を癒そうと、今度は母の友情の日というのを企画するそうです。南北双方の兵士たち、地域の人々を招き、お互いに敵意を持つことをやめさせようとする狙いがあったこのイベントは成功を収めます。牧師であった夫は、結婚後早々と、早くに召されることになります。そしてアンには2人の子供がいまして、そのうちの1人が、娘アナ・ジャービスということでした。母アンは、娘アナを、1人で育て上げます。そして、また彼女は教会学校の、教師でもありましたので、多くの子どもたちに愛情を注いだのだそうです。5月9日、アン・ジャービスは、天に召されます。この時悲しみに包まれた子どもたちは、アン先生が召された日に集いを、そしてその時に娘さんのアナさんを教会に呼ぼうと相談したのです。そして教会学校の子どもたちが集まり、1907年、2年後ですけれども、5月第2日曜日に、母アンを偲んで記念礼拝を捧げた。この母アンへの思いに感動した人々が、母を覚える日の大切さを改めて認識したのです。よく1908年の5月10日には同教会に470名もの、生徒と母親たちが集まり、最初の母の日を祝うことになります。この時に娘アナは参加者全員に母アンが好きであった赤いカーネーションを手渡し、また娘アナは自分の通うフィラデルフィアの教会にも働きかけ、5月第2日曜日に母の日礼拝が行われた。これが母の日の由来であるということだそうです。このことに、このその、母の日礼拝に参列した方々、多くの方に大きな感動を与え、ここでデパート王と呼ばれた実業家で、郵政長官を歴任し、教会学校運動の推進者であったジョン・ワナメーカーという方が賛同を得、彼の店頭で母を感謝する会が催されたとあります。そして法律家となりました娘アナは、デパートをジョン・ワナメーカーとともに大統領、議員、企業家たちにも働きかけ、母の日制定キャンペーンを開始します。その会もあって、1911年にはほとんどの州の日で母の日が祝われるようになり、1913年に、大統領ウッドソン・ウィルソンによって、5月第2日曜日を国民の祝日、いわゆる母の日と制定することになります。ちなみに日本では1912年ですけれども、キリスト教会経由で導入されることになりました。1913年、翌年ですけれども、青山学院大学、教授のファニー・アレキサンダー女子って方がいらっしゃいますけど、彼女が学院内のチャペルで初めて母の日記念礼拝を行います。その年次、 この日本キリスト教団の団体ですけれども、日本キリスト教婦人教風会というのがあります。そこにキリスト教会の関係者が母の日を祝いになって、そしてこれが広まったとあります。現在では実はに子供の日が、母の日だそうですね。そして、祝日法によりますと、子供の人格を重んじ子供の幸福を図るとともに母に感謝する日となっていますけれども、まあ、ただ子供の日に感謝される母っていうのはあまり耳しないではないでしょうか。まあ、このようにして、日本に、入ってきたキリスト行事、例えばこの母の日以外にもクリスマス行事とかいろいろありますけれども、まあ、この私たちはこの母の日を、実はキリスト教会から、私たちは伝わってきたのだということをぜひ覚えたいと思います。その上で、では私たちは母の日をどのようにして考えていったらよいのだろうか。聖書で例えば母という言葉を調べただけでも300以上出てきますけれども、本日はその中から一つでも学んでいけたらと思っております。それではお祈りいたします。天の父なる神様、あなたの皆をあがめます。本日は母の日礼拝、これから皆様と一緒に聖書を読んでまいります。ですけれども、どうぞあなたの御心が示されますよう、そして私たちに知恵を与えてくださいますようお願いいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。さて、本日はこの聖書箇所に入る前に、この第2テモテ、このテモテから見ていきましょう。テモテとはパウロの第2回伝道旅行、使徒の働きの16章にありますけれども、この時に同行者として選ばれた人です。後に触れますけれども、彼の父親はギリシャ人で、母親はユダヤ人、そしてパウロの最も頼りになる協力者だったと言っていいでしょう。新約聖書のパウロの書簡のうち6つ、今から挙げますけど、第二コリント、ピリピ、コロサイ、第一、第二テサロニケ、ピレモンにおいてテモテは共同出筆者となっております。そしてパウロと同行した旅以外においても、彼は神様の働きに十分な仕事をしていくことになるのです。さて、テモテへの第二の手紙、このテモテの手紙にはパウロが書いた書簡のうちで一番最後の書簡と言われています。パウロはここで祖先への感謝を表現しています。例えばここ3節になりますけれども、自分自身の中に先祖に長い清い良心を持って仕えているというこの表現ですけれども、ここに感謝すべき事柄を見つけているのです。他にも5節、純粋な信仰をテモテの中に見つけることになります。いずれもこれは親から引き継いでいる、特にテモテの場合は祖母、そして母親から受け継いだものでした。そしてその信仰とは、まずあなたの祖母ロイスと母エウニケに宿りましたが、それがあなたにも宿っていると私にも確信していますとあります。祖母ロイスと母エウニケ、二人にはテモテに共通の関心がありました。それはテモテの神に対する敬虔さについてでした。パウロは最初にこの母親と祖母に出会った時の印象をこの聖句で語っています。テモテに芽生えた主イエスへ、キリストへの信仰というのはロイスとエウニケによってすでに始められていた。それは聖書を教える生活、すなわち祖母と母と一緒に暮らす中で、テモテへの教育、種まきというのはすでに行われていたということなのです。そもそもテモテという名前は神を恐れる者という意味があります。したがってテモテ、神を恐れる者と名付けることで、敬虔な生活を送ってほしいという祖母と母の願いが込められているのではないでしょうか。先ほど触れました使徒の16章1節から5節にはこのように書かれています。皆様お開きにならずお聞きください。使徒の働き16章1節から5節です。パウロはデルベにもディストラにも行った。そこに信者のユダヤ婦人の子でギリシャ人の父親に持つテモテという弟子がいた。彼は リストラとイコニオンの兄弟の間で評判の良い人であった。パウロはこのテモテを一緒に連れて行きたかったので、その地方に住むユダヤ人の手前、彼に割礼を授けた。父親がギリシャ人であったことを皆知っていたからである。彼らは方々の町を巡回し、エルサレムの使徒と長老たちが決めた規定を守るようにと人々に伝えた。こうして教会は信仰を強められ、日ごとに人数が増えていった。一節にあります信徒のユダヤ夫人、これが祖母ロイスと母エウニケです。そしてギリシャ人を父に持つとありますが、母エウニケがなぜ異邦人ギリシャ人の父と結婚したのかについては、ここでは分かりません。おそらく父は妻が信じる神様と個人的に会っていなかったのでしょう。そしてテモテは生まれて8日目にユダヤ人として受ける割礼を受けていなかったということです。そうして家庭内において母と祖母は協力し、幼子テモテに聖書、神の言葉を教えていきます。それは聖書を信じる生活ということでした。人間は生まれながらにして神様の前では罪と罪過の中に死んだものとして存在していることであり、罪の全くない完全なるイエス様が罪人である私たちのために十字架がかかってくださったこと、そして蘇られて天に昇ったことを信じること、そこに私たちの全ての生活がかかっていることを母と祖母は信じ告白していた。そして手元にも教えていたということなんです。神様は恵み深いお方であることを、そしてテモテは理解し、幼きテモテの心の中にも神様は働いておられたということなんです。つまり神様から祖母母へ、そしてテモテ、私たちは神様の恵みによって母の胎から生まれ、誰もがこの世に赤ちゃんとして生を受ける。そして赤ちゃんは母親からミルクが与えられ、おむつを替えてくれるなど多くの世話を受けなくてはならないのです。そして赤ちゃんは生まれて1年ぐらいの間自分で立つことができません。そのような赤ちゃんから赤ちゃんが成長して子供となり、そして小学校、中学校、高校を卒業するまで、あるいは20歳、30、40になるぐらいまで食べさせてくださって、初めて独り立ちできるようになる。たとえ10代の青年期には両親に反抗しつつも、親の世話がなければ実際に生きていくのは難しいということは理解しているのです。まあ、例えば青年期でひどい言葉を発したとしても、頭の中での実は理解しているんです。ですので子供のことを思い、いつも世話してくれる母親に私たちは感謝しなければならないではないでしょうか。例えば箴言一章八節にはこのように書かれています。我が子よ、父の諭しに聞き従え、母の教えをおろそかにするな。まあ、反抗期が長かった私は非常に耳の痛いです。耳の痛い言葉です。ここで、まあ、去年の夏のことを少しだけお話したいと思います。キャンプが終わってですね、里見さんは飛行機で東京に帰り、翌日、いよいよ私は TC に向けて軽自動車で帰ろうっていう日のことでした。私は実家に行って一泊し、そして久しぶりに母とじっくり話し合う機会が与えられたんですけれども、そこでちょっとびっくりしたことがあったんですね。それは、私が教会につながってくれたら嬉しいと、私が小さい頃からずっと母は密かに願って、そして家族にも私も知られないように祈っていたということでした。このことを聞いた私は正直驚きました。母が聖書を読む姿っていうのは、時々私は見ていたんですけれども、まさか私が教会につながるようずっと祈っていたということは私全く知らなかったんです。そしてそのことを聞いて私はすごく嬉しかったというのを覚えています。佐藤先生や水江姉妹はすでにご存知のことと思いますけれども、母は中学高校を卒業するぐらいまでの間、時々大淀教会に通っていたそうです。その理由は、先生や兄弟姉妹と会うのが楽しみで、教会にいる間は慰められ恵まれたから。母にとって教会というのは居心地の良い、とても過ごしやすいところであり、できることなら 実は今でも教会に通い洗礼を受けたいと思っているのです。実際これ私聞いてすごく嬉しかったんです。なので私としては、じゃあそういうこと今こそ教会に行くといいよって、一番近いのは浅野先生のところだし、そして私の教会でもいいよって言ったんですけれども、しかし私が所属している教会でもいいよって言ったんですけれども、しかし母の答えは今は難しいということでした。でその理由を聞きますと、私は主からお父さんが与えられ今も使えているし、日曜日に父を放り出して私一人で行くことはできない、今私が教会に行けばお父さんは一人になっちゃって寂しい思いをするからということでした。でも私が教会につながってくれた神様はようやく聞いてくださった。だから私が TC に行くって聞いた時に、母はもう全部のことを投げ出してでも支えるのだと決心していた。そしたら去年の話ですけども、花嫁さんを連れてきてくれた。20年の喜びとはこのことだねと語ってくれたんです。改めて私は母から祈られていたんだということを気づかされました。全く知りませんでした。正直キリスト教が好きだな、キリスト教にすごくシンパシーというか、すごくいい思いをしてるなというのは感じていたんですけど、まさかここまで思ってるとは思っていなかったんです。南教会に転籍してから、これまで佐藤先生、二世姉妹、そして南教会に参加してくださる多くの全ての兄弟姉妹の皆様方から祈られ、さまざまな面で支えられてきて、本当に私は感謝なのです。ですけれども、今度は私が皆様のことを思い祈っていきます。母が決断して教会に行けるように、そして願わくば父も教会に通えるようになればと、そしてできればこの木場の地域の皆様にも教会に来てくださればと神様に祈り願っていきます。さて聖書に戻りますが、祖母ロイスと母エーニケからテモテに与えられたものを確認したいと思います。それは信仰なのではないでしょうか。信仰とは本来神様から私たち一人一人に与えられるものです。神様は母や祖母を通して手元に信仰が与えられたということになるのです。そして信仰とはもう一つ意味がありまして、それは神様への信頼、信頼です。そして私たちは聖書に信頼すること、これは家族においてはこのようになるでしょう。家庭においては家族を信頼し、夫が妻を、妻が夫を信頼し、そして親が子を、子が親を信頼すること、それはもしこの信頼が成り立たなければ家庭として成り立たないでしょう。社会においてもこれは信頼関係で成り立っています。会社でも上司が部下を、部下が上司を信頼する、もしその信頼がなければ仕事は進まないでしょう。いずれにしても神様を信じる信仰というのは、人間の世界に見られる信頼を飛び越えたのではなく、その延長線上にあるということです。そして私たちがお互いに信頼する中において神様は働かれる。ですので家族の中で互いに信頼し合うことを教えられてきた人からすれば、私たちが信頼して決して裏切ることのない神様というものを知ったとき、素直に神様を信頼し、神様の信頼に応えようとすることができるのではないでしょうか。子供は母親に信頼することを通して神への信頼を学び、母親からいろんな場面で神に信頼しながら生きていく姿を見せることによって、子供は信仰へと導かれていくのです。パウロは手もての中に宿っている信仰というのは、祖母のロイス、母エルニケに宿ったものだと言っています。今もそうですけれども、子供は父親と過ごす時間よりも母親と過ごす時間の方が多いでしょう。そして母親は普段の生活の中で神様に対し祈り、助けと導きを求めて生きている、その母の姿っていうのが、子供に人生において一番大切なものである信頼、すなわち信仰を教えることになるのです。私たちは 母からたくさんのものを受け継いでいます。たとえ母親がうまくいかなかった経験を持っていたとしても、仮に母親に対して反抗したとしても、そうした経験や反抗を通して私たちは自分の人格を磨き独立していくことを教えられてきた。母親に多くのものを負っている私たちは、例えば出エジプト20章の12節に、あなたの父と母を敬えという神の戒めをこの日しっかり心に留めておきたいと思います。そうすればあなたはあなたの神主が与えられる土地に長く生きることができるとあるように、主からの祝福が必ずあるんですから。先ほど招きの言葉で、読んでいただきました。詩編139編13節から16節、皆様お開きください。詩編139編13節から16節です。ではお読みいたします。あなたは私の内臓を作り、母の体内に私を組み立ててくださった。私はあなたに感謝を捧げる。私は恐ろしい力を持って驚くべきものに作り上げられている。宮座がどんなに驚くべきものか、私の魂はよく知っている。秘められたところで私は作られ、深い地の底で織りなされた。あなたには私の骨も隠れてはいない。隠されてはいない。胎児であった私をあなたの目は見ておられた。私の日々はあなたの書にすべて記されている。まだその一日も作られないうちから。私たちは母からこの地上に生を受けました。しかし母の体内に私たちを宿していたくださったのは神様です。神様は新しい命を私たちに与えてくださる方です。さらにイザヤ49章15節にはこう書かれています。皆様お聞きください。女が自分の父の身子を忘れるであろうか、母親が自分の産んだ子を憐れないであろうか。たとえ女たちが忘れようとも、私があなたを忘れることは決してない。これまで赤ちゃんはすべて神様からの御業によって生まれてくるのです。そして祝福されてくるはずなのですけれども、しかし実際私たちは人間は罪人ゆえに、残念ながらそうではなく、望まれない祝福されない赤ちゃんがいます。でも神様はすべて覚えてくださっているのです。神様は私たち一人一人を愛してくださっているのです。まずはそのことを覚えようではありませんか。そして人間の愛に勝る大きな大きな神様の愛で私たちの心を満たしていきましょう。私たちは神と異なって、神の愛に私たちは行こうではありませんか。神様からの大きな深い愛を受けて、初めて父母を愛したもうという神の戒めを守ることができるようになる。母の愛から神の愛へと導かれ、神の愛から父母への愛へと導かれてまいりましょう。本日は母の日です。母の日のたびに自分の母親のことを思い、また私たちに母親を与えてくださった神様の愛を思い、感謝していきたいと思います。それではお祈りいたします。父なる神様、私たちを生かし育て導き励ましてくださっていることを心から感謝いたします。今日の母の日を感謝いたします。そして今お母様になられている方に感謝するのはもちろんのことでございますけれども、おばあ様だけれどもお孫さんにお世話をしている方、これからお母さんになろうとしている方、さらには遠くにおられなかなか会うことができないお母さんに感謝する一日となりますよう、お願いいたします。大きな愛、深い愛でいつも私たちを愛してくださる神様、あなたに感謝し賛美したいと思います。 主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。